次は、国立感染症研究所の渡辺先生にレジオネラの病原性と宿主因子ということで、お話をいただきます。よろしくお願いします。
最初のスライドをお願いいたします。今日はレジオネラの話をこれからさせていただきます。レジオネラというのは1977年ぐらいから、最後在庫軍人病としてアメリカのフィラデルフィアで大流行を起こした結果見つかったパソジェンになります。で、一般にレジオネラというのは、環境中に、住んでまして、特に環境中のそのアメーバの中でもって、生きているわけです。その、汚染された水のから来るエアゾールを我々が吸引した場合に、そこでもって肺炎症状を起こして、いわゆるレジオネラ肺炎を起こすというのが一般的であります。次のスライドお願いします。次お願いいたします。これ例えばレジオネラ肺炎を起こした患者の肺の所見ですけども、ここで見られるようなこういう白い結節が見えますけども、ここは菌体の集まりでありまして、肺の中でもってこういうフォーカスを作ってこういうところに炎症を起こすわけです。次のスライドお願いします。で、これは1999年から感染症新法でこのレジオネラ前例報告の対象になりまして、で、いろんな事例が全部集まってくるわけですけども、実際のその患者の年齢分布を見ますと40代から70代が非常に高発であって、若い人10代20代では起こってないということで、ある、偏りが患者の、発症年齢に対する偏りが見られるわけです。これが何を表しているかっていうのは、はっきりまだわからないわけですけども、ホスト側のいろんな、エイジングとともに変化するような免疫機構が関係する可能性は考えられるわけです。次のスライドお願いします。で、レジオの中にはいくつかのいろんなスピーシーズが存在します。例えばレジオナニューモフィラ、また、ロングビーチとか、あとミクダデイとか、いろいろあるわけですけども、人間に病気を起こすものの中で一番多いのがレジオネラニューモフィラ。その中のセログループの1というふうに呼ばれているものが、ほぼ半数近くの事例を、に関与しているわけです。その他に SG、他のセログループの、3から9ぐらいのものも、患者から分離されていきます。次のスライドお願いします。実際にその、どういうところに、その汚染源があるかというと、一つは、今現在日本で、分離されている株の非常に多くは、その温泉由来の株が非常に多い。こういう温泉に、行った患者の中から、ニューモフィラを、特に SG1 から5とかその辺のものでもって感染する例が報告されております。その他に、公衆浴場とか、循環風呂ですね。これの他に、あと、冷却と、そういうものが、汚染源の由来だと考えられるものが、存在するわけです。次のスライドお願いします。そこで我々は、一つは、エピデミオジカルな、キャラクタライゼーションする目的も一つとして、レジオネラニューモフィラに対するモノクロアンティボディを作りまして、その中、何種類かのモノクロが取れたわけですけども、これらのものは、大体がみんな、リポポリサッカライド系統のものを、認識するものが取れています。で、一応これのデジグネーションとして ABCD というふうに分けました。次のスライドお願いします。それを用いて、レジオネラ、こういう、患者由来、または環境由来分離株について、キャラクタライゼーションしてみますと、患者由来株はこの A 因子を持っているものが非常に多いと。そして、臨床分離株の中で特に温泉系統のものは、この BCD とか、こういうものを持っているものが多いということで、少し、バリエーションが存在すると。次のスライドお願いします。で、これを、同時にそのジェノタイピング、一つのジェノタイピングとして、パルスフィードを行った結果をここに示しますけれども、ちょっと見にくくて申し訳ないんですけれども、二つの、大きな、クラスタリングに分かれていると。で、こちら側は、これ、クーリングタワー由来の株っていうのはこちら側に位置し、そして、ホットスプリング由来の株っていうのは、こちら側に由来するということで、それ、どういう環境内に存在するかによって、その菌の、ジェノタイプとかフェノタイプが少し違ってくると。ただ、そのどちらからも、患者が出てますので、おそらく、その病原性ということに関してはあまり変わりないかもしれませんけども、その菌のジェノタイピング、ジェノティピックな、キャラクタライゼーションとしては、 由来により異なってくる可能性があるというふうに今考えています。で、実際に、いろんな実験モデル系またはバイオ細胞系でこれらのものについて、この2つのものについて差を見てるんですけども、まあ、あまり、異なった差が出てきておりません。まあ、一つそういう、由来が違うということは、まあ、そこにおけるいろんな長い歴史の間のセレクションがここで行われているのかもしれません。次のスライドお願いします。で、レジオネラに感染した場合に、このレジオネラ菌は、マクロファージまたはいろんなモノサイトによってこういうファゴサイトティックな機能でもって細胞内にも入れられるわけですけども、その場合一つの大きな特徴といたしまして、次のスライドお願いします。一般的にこう菌が、マクロファージとかなんかそういうモノサイトに入った場合に、普通は、R エンドゾームからレートエンドゾーム行ってライソゾームとのフュージョンでもって、ここでもっていろいろ、ライソゾームが産生するような酵素によって分解されてしまうというのが普通のカスケードであります。で、最近こういういわゆるトラフィッキングに関係するようないろんな因子というのが回ってきているわけですけども、その過程において、種子のバクテリアは、こういう、その一つの、エンドゾームの、これのデスティネーションを変化させるということが、まあ、分かってきています。例えば、マイコバクテリウムの場合には、まあ、レートエンドゾームから、こちらのライソゾームフュージョン的なものを阻害する。または、今回のレジオニューモフィラの場合には、これが、レチクルムエンドテリウムの方にむしろ行ってしまって、こちらの方の方に流れないというふうなことが、まあ、分かってきております。次のスライドお願いします。で、それらの、トラフィッキングに関係する、ファクターとして、まあ、いろんなものが最近、分離されてきております。特に ICM またはドットと呼ばれるこういう遺伝子、タイプ4のセクレーションマセラリに関係するような、分泌機構を通して、そこから、分泌されるエフェクターモリキュルが今のような、メンバランフュージョン、そういうものの阻害に関わっているのではないかということが、まあ、最近言われてきております。次のスライドお願いします。それと、もう一つ、そのレジャーの、その、感染に非常に重要な働きをするファクターとして、ホスト側のファクターとして、LGN1 という、まあ、遺伝子ローカスが提唱されております。これは、マウスの中で、例えば B10 とかこういうマウスっていうのは、レジオネラに対してのナチュラルレジスタンスを持っていますけども、他の、AJ マウスっていうのはこれは、サセスピテルであると。で、その違いというのがどこにあるのかということが調べられた結果、マウスの、13染色体の存在、そこに存在する LGN1 ローカスが、まあ、関与しているというふうに、まあ、言われています。で、我々は、このローカス以外のホスト側のまずファクターの、まあ、一つは検討を行っております。で、それで、O2 ラジカルが非常に重要であるというデータを得ていますので、そのことをこれから示したいと思います。次のスライドになります。で、一般にその殺菌機構の場合には、まあ、活性酸素のこれがカスケードですけれども、O2 ラジカルが、産生され、NADP 値オキシダーズによって酸素が、O2 ラジカルスーパーオキサイドに、まあ、変化させられるわけです。これがホスト側の、ファクターとしてバクテリアの、まあ、キリングに関係するということが、まあ、言われています。で、これが、スーパーオキサイドデスミューターズによって分解されますと過酸化水素になり、またミエロパーオキシダーズによって次亜塩素酸、クロラミンに変化する。で、H2O2 が、ヒドロキシラジカルから HCO2 の方に分解されているという過程が、まあ、提唱されているわけです。次のスライドお願いします。で、マクロファージのセルラインの、J774 株の、これは一般的には、レジオネラの、グロースに対してレジスタンスなんですけども、この中からセンシティブなミュータントを取りまして、それが J4 というふうに名付けたわけですけども、この J4 の中から、LPS 耐性の、株を、まあ、分離してきました。まあ、この、実際そのこのキャラクタライゼーションというのはちょっとわかってないんですけども、 まあ、トルライクリセプターの変化がこの中にあるのかもしれないんですけども、それはまだキャラクタイズされておりません。ただ、この株は、PS を投与しても、O2 ラジカルがほとんど分泌されない。インターフェロンガンマを投与した場合には、出てくるという、その、こういうキャラクタライズを持った株であります。次のスライドお願いします。この株の中でのレジオナのパーミッシブネスを、見てみますと、この JA の4、このストレインの上においては、レジオナの、ここでマルチプリケーションを可能でありますけれども、そこに LPS を投与した場合には、グロスが抑えられる傾向にあります。で、今の LPS 変異株 LPS1916 に、レジオナラをかけますと、ノーマルの状態では、J74 と同じようにこのように増殖しております。で、ここで LPS を投与しても、そのグロースの先ほどのそのインヒビションというか、これが起こらないということで、まあ、これが一つは先ほどの O2 ラジカルの酸性と関係がするのであろうかというふうに、まあ、考えられます。次のスライドお願いします。で、実際そうであるかということのいくつかの証明として、まあ、LPS を投与すると、当然 O2 ラジカルではなくて、他のいろんなファクターが当然出てまいります。その中に一つは、まあ、NO が、ナイトリックオキサイドが出てくるわけですけども、実際それが関係ないということに、モノメチルアルギニンを投与した結果において変化がないということから、おそらくレジオナのマクロファージの内での増殖には NO はそれほど大きな効用し、あの、効果を持っていないんだろうというふうに、まあ、考えております。で、その他に、このストレインにおいて、例えば鉄の代謝とか、あの、マクロファージ内でのレジオナのグロースに関係するというふうに言われています。鉄の取り込み、及びその他の一種のファクターについて調べましたけど、まあ、差が出るものは O2 ラジカルで、だけであるということから、まあ、O2 ラジカルが重要なファクターを、エッセンシャルなファクターになっているんだろうということが、まあ、この結果から、想定されたわけです。次のスライドであります。それを、まあ、証明するために、NO オキシダーゼ、NADP1 オキシダーゼの、まあ、ミュータント、ノックアウトマウスを、まあ、作りまして、これ GP91、FOX のノックアウトマウスを利用しまして、次のスライドお願いします。実際にそこの、このミュータントの、中に、ミュータントマウス、ノックアウトマウスの中に、レジオナを感染させた場合にどのような変化が起こるかということを、まあ、調べたわけです。で、このマウスに、まあ、軌道上、経軌道的に、レジオナを感染させまして、そしてそれでの、一つは各組織におけるレジオナのグロースの動態を、まあ、検討したわけです。で、その時に先ほど申しましたように、LGN1 というこのフェノタイプも、非常にそのグロースにとって、重要でありますので、その二つの組み合わせで持ったマウス4種類を、まあ、作成して、検討したわけです。次のスライドにします。その結果、LGN1 レジスタンスマウスにおいて、この GP91FOX を持ったやつ、持ってないやつで LD50 の差を見ますと、LGN1 レジスタンス FOX プラスのやつは、LD50 が 1×10 の7乗としますと、GP91FOX ネガティブは約10分の1に、LD50 が低下してまいります。で、LGN1 センシティブのマウスにおいて、GPFOX の場合は 7.6×10⁶乗、この両方プラスに倍加えに、比較した場合に1オーダー下がって、約、まあ1オーダーともいかないですけども、下がってるわけですけども、そこに、LGN1 センシティブで、FOX センシティブにすると、4×10 の、10の4乗ですね、約、このプラスプラスに比べた場合に10の3乗、まあ低下してくると。いうことで、まあ、この結果から、マウスにおけるレジオナのその感染において、LGN1 と、あと GP91FOX、NADPH オキシダーゼが重要な働きをしているということが、まあ、ここで発揮してきたわけです。次のスライドお願いします。で、それについて、マウスにその、レジオナの、軽軌道的にインフェクトさせた後の、その、マウスのサバイバルを日にち追ってみますと、先ほどの結果を裏付けるような形でもって、両方センシティブのやつはサバイバルレートが非常に低くなってくるということで、その各々のファクターを、組み合わせによって このような形でサバイバルレートが変化していく。で、2つ持っているものは、レジスタンスであるということから、まあ、先ほどの結果も裏付けられているわけです。次のスライドお願いします。で、各臓器における変化を見てみますと、例えばこれは、ラングですけども、ここにおきましても、今お見せしましたような形のと同じようなその、各ラン組織における、CFU、いわゆる菌がどのぐらい存在するかということもやはりパラレルな形でもって、経過しております。リバーにおきましても、まあ、ちょっと、ラングよりもそんなにあんまり、ドラマティックな変化ではないんですけども、両方センシティブなやつはサバ、ここでもって菌の、サバイバルレートがやはりここで、向上しております。次のスライドお願いします。各組織における変化を見てみますと、LGN1 レディスタンス、FOX レディスタンスでは、こういう形で、まあ、ノーマルな肺胞こういう状態をキープしておりますけれども、LGN1 センシティブで、FOX ネガティブの場合には、菌がこの肺情報組織上でもって、増殖し、かつ、組織中にはいろんな浸出液が出てきております。炎症の拡大が起こっております。で、ここ、まあ、この結果が先ほどの、インビボっていうか、サバイバルレートで見たものとパラレルな結果を示しているわけであります。次のスライドにします。で、実際にその各臓器におけるレジオネラのグロースを、染色で見てみますと、両方センシティブなものは、ここで、こういう、金色っていうか、こういう形で見えると思うんですけども、実際に増殖像が見られるわけであります。次のスライドにします。まあ、この結果から、オーツラジカルの非常に重要性というものが、まあ、ここで発揮してきたわけです。で、次に、H2O2 から先ほどのジェアンスさんの方に向かってくる、このミエロパーオキターゼの関与というものを、やはりミエロパーオキターゼのノックアウトマウスを使って見てみますと、レジオネラの場合には、ここをノックアウトしたマウスを使っても、ほとんど、まあ、影響がないということで、まあ、ここをノックアウトしたものでは、例えばカンディダとか、あとは、ブドウ球菌、そういうものは非常に影響を受けるんですけども、レジオネラの場合にはあまりこれをノックアウトしたマウスにおいても影響を受けないということで、まあ、O2 ラジカルの殺菌機構、レジオネラの殺菌機構における重要性というのが、まあ、ここで一段と高まったわけであります。次のスライドお願いします。で、じゃあ、ホスト側が今の形ですけども、バクテリア側はどうであるかということで、バクテリア側は、自分がサバイバルするためには、先ほどのようなO2ラジカルが来た場合に、それを消去するシステムを持っていれば、バクテリアの自身のグロースにとって非常に有効なわけです。そして、そのため、その、レジオナラ側がスーパーオキサイド、デスミューターゼ、またはカタラーゼ、ペロキシダーゼ、こういうものを持っているのかどうかということを検討してみますと、次のスライドお願いします。これは SOD の染色で見ますと、レジオナラは、カッパー型の SOD、FE 型の SOD、を持っています。こちらコントロールの大腸菌で FE 型、マンガン型ですね。で、これはボバインの、カッパー型の、染色で見た場合にこういう形で、レジオナラはカッパー型と FE 型の SOD を持っています。次のスライドで。で、カタラーゼの遺伝子に関しては、普通のカタラーゼパーオキシダーゼと、カタラーゼパーオキシダーゼを持ってまして、それが2つの遺伝子を、2つのサブスタンスを持っていると。次のスライドにします。で、実際その遺伝子をクローニングして、見てみますと、SOD の場合には、非常にその活性中心と考えられるアミノ酸の配列が、まあ、他の、SOD と非常に、ホモロジーを持っていて、まあ、その実際にその先ほどの活性と、パラレルであると。次のスライドお願いします。で、他のいろんな菌におけるこの SOD のディストリビューションを見てみますと、レジオナニューモフィラの、SG1 または他の、タイプのもの、いわゆるレジオナニューモフィラには、コンサーブ、この遺伝子をコンサーブしております。まあ、その他のレジオナの中にも、FESOD はほとんどのものが持っているんですけども、あまりその病原性が強くないと言われるものは、カッパー型の SOD は持ってないものも存在しております。次のスライドにします。それ、今の結果は、サザンブロッティングで見ても同じような結果が、まあ、言えるわけです。次のスライドにします。そして、それで、じゃあ実際その SOD をノックアウトした、ま、 菌においてマクロファージのグロースを、まあ、見てみますと、カッパー型の SOD をノックアウトしたレジオネラにおいてはマクロファージのグロースがコントロールに比べて低下してきているということで、SOD 自身、バクテリアの SOD 自身が、やはりマクロファージの中でのグロースに、関与しているということが言えるわけです。次のスライドお願いします。で、実際、一つの、今までの 全体のものから一つのモデルを、まあ、考えてみますと、マクロファージやモノサイト、他の、まあ、もちろんその好中球も、レジオネラ感染の場合においては、好中球の方がマクロファージよりも、ファーストステップにおける、感染防御には非常にエッセンシャルであります。で、おそらく、好中球が持っている、先ほどの、オーツラジカルが最初の、レジオネラアタックには非常に重要な、働きをしているんだろうというふうに今考えております。ホスト側が、NADPH オキシダーズのものによって出すオーツラジカルが、バクテリア側におそらく働いて、そしてバクテリアのグロースに影響を及ぼすだろうと。で、その場合に、バクテリアがもしソード C 型の、このソード C 型はちょっと先ほど言い忘れましたけども、これはシグナルペプタイドを持ってまして、これ、ペリプラスミック、または、細胞外にこの SOD が出てまいりますので、この SOD が NADPH オキシダーゼを分解することによって自分自身のサバイバルに働いているのであろうと。で、ソード B、これは、鉄型の、タイプの、SOD でありますけども、これは、シグナルペプタイドを持ってませんので、おそらくサイトプラスミックに存在することによって、バクテリア自身のが出すオーツラジカルを消去して、まあ、自分自身のグロスに、エッセンシャルに働いているであろうというふうに、まあ、考えております。まあ、このような形でもって、ホスト側のファクターとそれを、除去するようなバクテリア側のファクターが、まあ、うまく、バランスというかどちらがどうなった時に、おそらくインフェクションの程度が高まると。で、先に、老人というか、エイジングが、マスに従って、例えば40、50、60になるに従って、レジオネラ感染が、まあ、感染患者の数が増えているということは、まあ、一つは、こういう、オーツラジカルとか、こういう、やる、物質っていうのは、年を取るとともに、まあ、だんだん、その、分泌量が変化するということが言われていますので、まあ、そういうものが実際に、まあ、ホスト側のファクターとして、我々生態の中でも関与があるんではないかというふうに、まあ、考えております。次のスライドお願いします。共同研究者で、先ほどマウスなんか、ディナワーたちとの共同研究であります。どうもありがとうございます。
渡辺先生、大変ありがとうございます。今、レジオネラはもう大変、毎週、どっかで、まあ、報道されるような、状況で、まあ、これからもますます増えると思いますが、今日のお話はもう、粛々と、寄生体の本当に、まあ、その、ディフェンスのメカニズムを中心にお話をしていただいたと思います。どなたか質問、こと、コメントございましたら、どうぞ。
はい、お願いします。ホスト側の LGN1 っていうその遺伝子のローカスが R の時はそのエンドサイトシサイト菌が死ににくい死にやすい S の時が死ににくい
S が死に
くい LGN1 っていう遺伝子の産物はそのエンドサイトシスパスに関係したものなんですがそれが R で違う時にパスが変わる
そのエンドサイトシスどこに関係するかっていうのは分かってません。これのファクターを持っているとマウスモデルを使った場合にレジスタンスを示すというフェノタイプが、フェノタイプ的にはそういうことで、実際にそのファクター自身がまあ取り出されておりませんので、あと、他のその LGN1、自身の持つそのタンパクのファンクションというかそういうものは分かってません。
そのオートラジカルがその先に大
事だという話なんですけど、これはそのエンドスティックのパスで言うと、R エンドソームで大体勝負がつく話なんですけど。すみません、ちょっといくら、なんか、こんこんこんこらがったような説明して申し訳ありません。レジオネラが、その殺菌、レジオネラは最初は、肺に入った場合に、おそらく最初は好中球が、それを、攻撃するんだと思います。で、それをエスケープしたやつが今度はマクロファージに入って、そしてマクロファージの中で増殖するという過程があります。で、先ほど説明した、いわゆるメンブランのトラフィックに関係するのはマクロファージの方の話で、で、マクロファージに入った場合に、 そのバクテリアが出す先ほどのドットとか、そういうファクター自身が出ると、レイトエンドゾームの方に行かないで、アーリーエンドゾームで止まって、そのベゼクルが、むしろそのゴルジーの方に持ってかれてしまうという形で、そのゴルジーの近くでもって、ホスト側の出すいろんな栄養産物をうまく取り入れて、そこで増殖しているというふうに今考えている。で、
ホストラジカルのマクロファージの中でもできるんじゃないです
か？もちろんできます。ただ、一般的にはニュートロフィルの方が非常に高いですね。で、おそらく我々が見てるのは、むしろその、マクロファージの中よりも、最初のアタックであるニュートロフィルの、状態を見てるんだろうというふうに考えています。で、なぜかと言いますと、マウスモデルにおいて、アーリーの時期に、そのフェノタイプ、先ほどのフェノタイプに相応した形でもって、増殖能力に差が出てまいりますので。はい、そうです。はい。
はい、もう一つ、はい、どうぞ。
静岡でこの、死者が出て、困っているわけですけど、それは温泉で起きているわけです。で、老人がみんな、かかっているんですけど、一番問題は、もう、この細胞内寄生菌で、温度がかかった状態のところで、エアドロップがなったときに、なんていうんですか、加齢現象とか、老化で、結構落ちてるかもしれませんけど、他のファクター見たときに、微量な、なんかさっきおっしゃってた、鉄関係ないとおっしゃってたね、鉄線あるような、鉄成分が多いような温泉だと、起こしやすいだろう、それから、もう一つ、クーリングタワーでもそうなんですが、その細胞内のアメーバに、アメーバの細胞内に食われて、ここに保存されている状態が一番危ないんですよ、そのときに人間のマクロフェージと、それから、アメーバの中の代謝の違いかなんかあるのかなと、その一点からお伺いしたいんです
けど、その鉄が関係しないっていうのは、先ほど そのミュータント、LPS1916 ですか、あれのセル内において、あれのミューテーションは鉄の代謝には関係ないということで、レジオネラ側がそのマクロファイとかいろんなところで増えるためには鉄がエッセンシャルであります。はい、要求です。ですから、レジオネラを買う場合の培地には非常にそういう鉄の成分を入れてないとまずいわけですね。で、こういうそのアメーバの中で菌が増えるのと、我々の体のそのマクロファージとかなんかで増えるので、どういうふうな差があるかということに関してですけども、現在のところ、いろんなマクロファージ、我々のホスト側のマクロファージでグロースできないようなミュータントが、例えば、アメーバの中で増えるかどうかということを調べると、やはり、増えないものが多いんですね。ただ、逆の場合が必ずしも相関しないという結果が出てますので、おそらく各環境内で増えるようなものと、我々ホスト外に増えるというメカニズムは少し違いがある可能性あると思います。で、なぜかと言いますと、もう一つは、いろんな、レジオネラが環境中から取れるわけです。取れるんですけども、その中で人間にかかるやつは非常に限られたタイプのものしかかかってないということもありますので、おそらく人間にかかるためには何か、他の、なんか他のファクターを持ってるやつだけが人間にかかるような傾向があるんではないかと思います。それで我々最初の段階で各いろんな、クーリングタワーとかホットスプリングとかいろんなものから取れるやつと人間にかかったやつの差を見ようということで、先ほどのモノクロを取ったりとか、パルスフィードの結果をいろいろやったわけです。で、一つ、奇妙なことは、これ分かってないんですけども、人から取れるものはモノクロの抗体の、先ほど言いました A っていうものに反応するのがほとんどなんですね。ただ環境中から調べるとそういう A っていうものだけを持ってるっていうのが非常に少ないんですね。で、それの頻度が非常に違いがあるわけです。ですからおそらく環境中にはいろんなレジオネラがあるんですけども、その中で人間に非常にかかりやすいタイプのレジオネラというのが存在するんだろうというふうには考えています。
どうもありがとうございました。時間はちょっと超過しておりますので、もしなければ またコーヒーブレイクがこの後ありますので、その時にでもお話を伺うということで、どうも渡辺先生大変ありがとうございました。